というわけで、ドラヤサ8月号なんですが、うん、何笑ってんのよ、どういうこと。いやいや、何笑ってんの。
借金3にしたいななんて言っちゃったなと思って。
あ、聞きました、前回の。まあ、借金7か8ぐらいだったんですよね。
まあ、なんかあったらこれ、簡単に、まあ、ひっくり返して、まあ、3位ぐらいいけんじゃないのっていうことを言ってたんだけど。
聞いてて、すごい面白いなと思って。っていうか、まあ、いや、まずね、まあ、あの時、広島戦とヤクルト戦で、うん、悪くても2勝1敗って言ったら、うん、1勝5敗で上がるし。まあ、いや、まあ、もうその時点で、ね、厳しいなと。
で、今、まあ、現状が、借金が13、
残り39試合なんですよ、
う
ん、
あ、残り39試合、
うん、だからもう完全に2勝1敗ペース、
今日がね8月14日なんですね。
完全に2勝1敗ペースで5割っていう、この2勝1敗ペースがどんだけ難しいかっていう
2勝1敗ペースでいっても5割か。ジャイアンツのゲーム差が 5.5 なので、11連勝すればなんとかなるよ。
そうですよ。いや、本当それしかないですよね。いや、この、あの ね、残り何勝何敗ペースとかって言うんですけど、うんうん、これね、連勝入ると、一気にそのペースが緩くなるんで、このもう今から、まあこれ2勝1敗よりもっとひどいね、3勝1敗ペースぐらいの数字だとしても、うん、10勝とか10連勝とかすると、一気に変わるんですけど、まあ10連勝はね、できんのかという。だって5連勝この間、今季初の。
はい。
あれもまあ、あの、いい試合もあったけど、まあ、うん、もちろんラッキーな感じのもあって、うん、5連勝の前ちょうどノーヒットノーラン食らった後で、まあまあでも食らっても別にいいやとは思って いいでしょうと、うん、でちゃんと次の日にまた小笠原の完封からスタートしたんで、うん、いやもしかしたらいい感じになるかもしれないけど、うん、まあどこまで行くか分かんない時点でしたけど、うん、でも5勝連勝して5連敗してね。
まあなんだかんだ言ってでもそのヤクルトがね、あのうまい具合ちょっと上に、そう
か、巨人に2連敗と
広島かな。
で、そうですね。うん、で、つい先日の、名古屋のヤクルト戦。これ、そのね、神宮で3連敗して、まあ最悪ね、ここで。3連勝が最悪っていうのも厳しいんですけど、うん、まあでも名古屋で負けてないんだったら、と思ったらね、吉見の完封でスタートして、
うん、
ね、で、次からですね。
ねえ。
また神宮を見ているようでしたよ。
9回まで勝ってたのにみたいなね。
僕あのそのね、その前の神宮もそんな展開でしたよ。勝ちゲームを2つ落として、
まあ去年一昨年はもうこの8月14日の時点ではまあドラゴンズ終わってたんですけれども、
いやもう13なんて終わってるのはもんなんですよ。
まあ毎度毎度本当に同じ感じで終わるね。
じゃあ、はい、みんなの総意として、
はい、
終わりと。
いやまあね、その
シーズン終わりと。
いやまあ3位っていう数字が今までよりもただ近いだけなんで、うん、
その事故が起こればね、
事故だったり
他のチームに、
さっき言った借金、うん、2勝1敗で借金0と言いましたけど、うん、それが2位が借金0ぐらいの目安かなっていうところなんで、うん、ただ3位でもね、借金ポコポコあって3位でも別に喜んでいいのかって。
そうだね、だって2位だって5割いってないからね。
でだから3位は諦めないでっていう望みはまだあるんですけど、ただ気持ち的にね、なんか別に負け越した3位、さっき言った10連勝が本当最後の方に出て3位になればこの勢いでクライマックスいけんじゃねえのっていうテンションでいくとは思うんですけど。
なるほど、望みをかけるんだったら奇跡の11連勝と。
打つ方はさ、なんとなくさ固まってきたからさ、ピッチャーがねもう今最悪、先発はまだなんとかね見れるとしても、
ね、まあ、このね8回9回のなんかこう、
まあもう7
回ですね、前がこう見えない感じ、こう勝っててもこうなんかこう暗闇の中をこうさまよい歩く感じ、
まあこれでも今年最初からね、多分ずっと聞いては言ってることなんで、うん、ね、で前回の話で夏の救世主というか新外国人は入ったけど、ロドリゲスも、まあ、まあ内容は別としてもちょっとね3つ負けてますし、
じゃあまあ今更聞くのもなんだけど、今シーズン、
はい、
敗因は最大の敗因は何だと思いますか、弟。
最大の敗因は後ろのピッチャーがひどすぎると。ただ今年ね他のチームも悪いんですけど、うん、どうなんですかね、なんかバッターがいいのか。
だから悪い中でさらに悪いっていうのが悪いよね。
そうですね、あとの山田に打たれすぎ、う
ん、先発はねなんかそこそこが最近また頑張ってる感もちょっとするからさ、でもことごとく競った試合落としてるからさ、今年特に。まあね、でもずっと変わらんからね、これ。
まあ先発が持った時があると目立つんですよね、後ろで結局。
でもやっぱさ、1点差2点差でこう逃げ切る感じがあれば、
はいはい、
そうですね、なんとなくね、やっぱりまだまだやれんじゃねえかとかっていうふうに思うけども、
真ん中から後ろの方がほぼ毎日投げるピッチャーだから、やっぱり先発1人いい人が出てきてもね、やっぱ安定するにやっぱ後ろがこう活躍しないと安定しないからさ、
後ろがある程度しっかりしてれば、そこで初めて先発の1人が負担をかけない先発がいればとかってなるんですけど、今は
いや、まあ2人ぐらいさ、完投してくれるやつがいれば、まあそれは話はちょっと別でいいんだけどさ、
まあ、で完投してもね、別に結局はこの人たちには頼らなきゃいけない中で、
だから守護神っていうのが、まあ岩瀬以来さ、こう確かな人がいないっていうところだよね。
そうですね、まあ、ドラゴンズといえばリリーフがいいチームでいたんですけどね、まあ、田島もまあね、数字でそこそこ出した時もあるんですけど、勝利の方程式って言われるやつが今だってね、全部勝利じゃないじゃないですか、もう敗戦の方程式になって。
これ弟さ、やっぱりこれは何、あのいい選手を育てるのか、やっぱよそから取ってくるのかっていうのは どうなんですかね、その辺は。
まあピッチャーはね、何人いてもいいんで、取ってきて麻酔欲しかったなっていうのはあるんですけど、ね、まあ打たれてるね、この多分松田とか杉広とかも言ってますけど、まあ出てこない人が もっと問題でもね、 あるんですけど
ね、その中でもね、
うん、まあ、それでもね、変わらずに、あ、まだここを使うんだっていうのもちょっと僕の中ではありましたけどね、特にヤクルト戦もう鈴木のストレートというか、スライダーとツーシームもバレンティンも大好きなんですよ、大好物な感じなんですよ。
なるほどね。
そこでね、そりゃさ、負けね、1対1の勝負だと、ピッチャー対バッターの勝負だと負けんなっていうあれもあるかもしれないですけど、なんかまだ違うんですよね、そこまだそのレベルじゃないし、鈴木もね、いや逆にかわいそうかなと、育てるために使うっていうのももちろんあるんですけど、いや育てるためにあえて使わないとか落とすっていうのも僕はあると思うんで、
まあ、打たれそうだもんね。
まあ打たれますよねっていうぐらい打たれなくて、ね、打たさなかったとしても、まだその前後にもいるんですよ。で最後の望みとして、いや今ね、松井と鈴木宏がね、ちょっと二軍に調整しに行って、うん、もう最後の悪ガキというか。
だから本当、又吉、鈴木なんかがね、本当完璧だったらね。
まあね、誰かが本当に1人じゃないんですよね、2人ぐらい足りないんですよね。ね、谷本とかだって、やっぱ日本ハムはそういうとこは
分かってんだと思う。
分かってんのかなとか思いますよね、うん。
結果としてね。
結果として。
あんだけ日本ハムファンに怒られてたのに、結果こっちの状況を見たら、まあ、正しかったんだな。
まあ、もうね、
言わざるを得ない、
ね。ちょっと調子、体の調子とか分かんないですけど、ちょっともう、ね、下でも打たれまくって、下も11連敗してますから、してましたしね。
これどうしたらいいの、これ。もう6年ぐらいやってるんですけど、この番組。
あ、そうそうね、6年ぐらいで。
うん、
僕、あの、そう、前回の放送で、うん、始まる2位ありましたって言ったんですけど、よく調べたら、2位は始まる前の年で。
前の年だよね。
高木森道監督2年目から始まってたんですね。うん、だから、P クラスしか味わってないという。
そうなんだよ。
え、だから本当これのせいかというね、僕らのせいですかね。
エラのせいじゃねえだろ、お前。鈴木のせいだろ、どう考えても。
いやね、ちょっとまあ、鈴木ひろし、鈴木は、もう今年だけじゃないですか、まだ。
まあでも、頼らない、あいつに、もう、だからダメなのがだいぶ分かってきた時に落とせないのが辛いよね。
うん、だからいないからでしょ、
うん、そう、いないから。もうこれぐらいでダメかなっていう時に早めに落として、もうちょっとうまくやってたらさ、自信もあってよかったかもしれんと思えちゃう。
いやいや、一回落ちたんだね。一回落として。
いやもう、最近もさ、
また
なんかさ、
だから要は人手不足なんでしょ、うん、
棚ぼた
し人材不足、
棚ぼたしで抑えじゃん、正直、うん、なんかすごい
抑えが、その状況はもうさ、春から変わんないじゃん、なんとなく、
う
ん、
まあそうですね、まあ、うん、まあ春最初ね、鈴木は抑えてたんで、
まあしょうがねえからこれでなんとかしのぐかっていうのを連続で、やっぱりそれはもう通用しない、ま
あ、あとポジションに来たらちょっと変わる選手もいるって、なんかさ、うん、そういう淡い希望俺も持っちゃうけどさ、変わらんかったね。
でも順番変えたらとかっていうのもね、みんな打たれてるんで、それも多分ダメなんでしょうな。
俺たちのせいなんだ。
いやいや違いますけど。
ここまで低迷する
の。ドラヤサの呪いとかになっちゃう。
ねえ、これ弟説だと6年周期で はい、いい感じになるはずだったんだよ今年は。
そうですね、
うん、いやだから どんなチームでも何だろう、何年間に1回はさ全員調子がいいっていう時があるんだけどね、うん、なんとなく、まあ、ほとんど調子がいい、うん、ないからね。
ドラゴンズないね。ないね。これおとといよいよね、
はい、
ちょっと球場こう競り出した方がいいんじゃないの。
いやもちろん ね
まあまあ相手チームにも有利になるけど、
今の感じだとね前出した方がもういいかなっていうふうには。
もう乱打戦ですか。
逆にドラゴンズのね投手陣良ければもちろん出さない方がいいんですけど、うん、
それでマイナス面があるかもしれんけどさ、 今がこんだけマイナスなんだからさプラスの方が多いかもしれんから。
おとといよいよこれもうねスタジアムを改造しないとどうにもできないような状況にこれ追い込まれてるよこれ。
いやいやスタジアムで治るほどのことは誰でもないと思うんですけどね。
名古屋球場に戻る。
名古屋、
いやでも名古屋球場は名古屋ドームと同じ大きさですからね。落合だったりそのイチローじゃないけど、うん、そのピリッとねちょっと考え方じゃないけど野球に対するというか
雰囲気、
雰囲気をチームとして空気が変わらないと。
じゃあ監督もうちょっと鬼になってもらった方がいいね。
まあ鬼と、まあ鬼で行くのかね、日ハムみたいななんかシステム、あれはだ球団ごととかね、
うん、でもねさすがに今日今年再開だったら俺はもう変わると思うけどね。
次誰が
分かんないけどもう変わるしかないし、
分かんないです。
ピリッとした人がいいね。じゃあ、
まあ、練習で しろっていうのもね、練習というか
それ弟ずっと言ってるよね、練習しろって。そんな練習してないのドラゴンズって。
多分他のチームもしてないというしてないとかはしてないと思いますよ。いやいや時間だけでもないでしょうけど、まあでも、
ね、あ内容ね、
内容もそうです。まあでも落合の時は長かったですね、うん、キャンプは休みも少なく。
兄弟が調子悪いのも練習してないって落合が来て言うと言うもんね。
あ本当、
うん、解説で。でもそれが本当か嘘かは置いといて、ね、なんか
あの人多分いつも言います、
うん、でもだけどなんかちょっとそういうとこ言われるとやっぱり、まあ、落合がやったらどうなんだろうとこの今のチームは思うけど、
ちょっと期待しちゃうよね、
うん、思うけどね。ただまあ現実多分ないでしょ、体調も含めて。
まあないだろうね、う
ん、やめ方もそんなにいい感じでもないしさ、やっぱり、うん、
やっぱね、この夏にずっと弱いじゃないですか、うん、ストリーはないんですよ。だからそれが、ね、やっぱ練習不足だと言われる、
まあ、言われてしょうがない負け方だもんね。
いやこれはなんかね、
はい、
なんか呪いもあるね、
うん、多分そ、まあ、そう強い時はこれが
今度ね、
はい、
うん、弟僕名古屋ドーム行ってくるんですよ。
あ今年ですか。
今年行ってきますよ。
どこ行く、どの辺に行くんですかね。
え11月の8
日です。クライマックスシリーズ。
11月
日本シリーズ見に。
日本シリーズ、
はい、ちょっと行ってくるんで。
早いじゃん。
そこでちょっとね、
まあ可能性あるけど、
厄払いをしていきますんでこれ。
なるほど。
もうそれぐらいしかないでしょもう。
まあまあまあ、でもそういうのもなんか劇的に変わるチャンスかもね。
チャンスかもよ。
何かの。
まあそんな感じで、
うん、
まあ毎年恒例、ここで終わりというのがまあ。今回の結論ということで、今日もお相手はドラゴンズファン歴30年おと
ドラヤさん、これ今日100回ですよこれ。
え
本当はオープニングで言いたかったんですけど
今日100回なの。
今日100回目ですよドラヤさんも。
もう 100、 これ、ね、100回も何うなだれてんの俺たち。
そうですよ
ね。
これ
ね
2013年に、うん、そのさっき間違えたのはこれを調べたから気づいたんですけど、2013年の、
うん、
まあ、春からというか、1月というか、始まって、
うん、
うなだれっぱなしでしたけど、うん、2013年がね、その、どういう年かっていうと、
うんうん、
大谷翔平が入団したんですよ。2012年にドラフトで。
はいはい。
13年。
はいはい。
これね、ドラヤサじゃなくて、大谷二刀流を優しく応援してれば、だいぶ盛り上がっ、
これは弟なんで気づかなかったかお前2013年の時に。
うん。ねえ、そしたら今頃多分アナハイかなんかにちょっと
行ってるよ俺。
行って盛り上がってね。
大谷朝じゃねえかよ。
トモ君か。大谷朝で。
まあ、ドラゴンズが取りに行ってないからそれも。
まあそうあれはね。
取りに行かないねこれ。
取りに行っても入れる力なかったと思いますけどね。
まあでもわかんないよこればっかは。
トモ君いいこと言うね。
取りに行かなかった。
なるほど。
誰も行かないんですか、清宮。
じゃあ、100回うなだれ。
100回うなだれ。
ということだね。
そうですね。
ね、弟ね。
はい。
うん、じゃあ、ドラゴンズファン歴40年、ともきんくん。
まあ、今週末ね、ちょっと愛知に帰るから、なんかいろいろ、情報か、お土産買って、なんかちょっとも自分なりに盛り上げてきますよ。
なんで情報を取ってるんだ。もう情報も何もクソもねえじゃねえかよ、この。
現地の熱
い。この惨状。
現地の情報を少しね、盛り上げてきます。
じゃあ司会進行 MC はドーナツクエン州長森内潤でした、はい、というわけであの11月8日にポール・マカートニーを見に、
はいはい
名古屋ドームに行きますんでヘイジュードと死ぬのは奴らだで、ね、ちょっとこうお祓いしてくるんで、
はい、
多分来年大丈夫だと思う、
まあ、まあまた来年の話は
時期に
102回目か3回目かぐらいに、はい、そうですね優しくね応援しなきゃいけないんですね、
う
ん、
そうそうそう、ね、タイトルが
タイトルで逆らってるからねだからダメなのかっていう
俺はしばらく優しいんだから
もう最近は優しくないもんね全然ね
最近優しい、いや優しさなんですけどここから聞いた人からすれば優しくねえな
と優しくねえなみたいな
そうそうそう俺も先月まではね優しく聞こえられてたんだけどねまだ
じゃあ、はい、来月までドゥーザーホームラン
ドゥーザーホームラン